教会に来られてですね、欅がすっかり短くなっていたのをご覧になって驚かれた方多いと思いますけども、去年の台風でこちらのやつは倒れかけてた話をいたしましたけども、短くいたしました。あと虫がつきましてですね、去年ひどくやられたもんですから、一度切って、しっかり農薬をまいた方がいいと言われてましたんで、スポーツ狩りにいたしました。また生えてくるとは思いますけど、今日はコリント人への手紙の第一3章16節17節ですが、その前のところからお読みいたしたいと思います。コリント人への手紙3章の1節から17節までを読ませていただきます。新改訳292ページになりますが、さて兄弟たちよ、私はあなた方に向かって御霊に属する人に対するようには話すことができないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しました。私はあなた方には乳を与えて固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか。そしてただの人のように歩んでいるのではありませんか。ある人が私はパウロにつくといえば、別の人は私はアポロにという。そういうことではあなた方はただの人たちではありませんか。アポロとは何でしょう。パウロとは何でしょう。あなた方が信仰に入るために用いられたしもべであって、主がおのおのに授けられた通りのことをしたのです。私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。それで大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもありません。成長させてくださる神なのです。植えるものと水を注ぐものは一つですが、それぞれ自分自身の働きに従って自分自身の報酬を受けるのです。私たちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについては、それぞれが注意しなければなりません。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に、他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に、金銀宝石木草藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのはその日は火と共に現れ、この火がその力で各人の働きの真価を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。今日も教会についてのお話になりますけれども、今日は聖霊の住まいという題でお話をしたいと思います。このコリントの教会には今読みましたように分裂があったようです。パウロ派やアポロ派、あるいは一章の方を見るとペテロ派、あるいはキリスト派というような分裂がありました。でその分裂の原因というのは、実はコリントの教会、これギリシャのコリントという町は今でもギリシャにありますけれども、ギリシャと言いますと皆さんもすぐにですね、ギリシャ哲学、プラトンとかアリストテレスとかご存じと思いますが、ギリシャの人たちというのは この理屈が大好きでした。知恵という、言葉で訳されておりますソフィアという言葉なんですが、知恵とか哲学とか思想とか、ヘリクスとかそういうような意味でありますが、で、コリント教会の救われたクリスチャンたちの中にも、哲学的な素養のある人、あるいはとても頭のいい人、弁の立つ人多々いたようなんですね。そして、それぞれに自分はこう思う、私はこう考える、いやあなたの考えは違う、私の考えは正しいということで、しょっちゅうこの議論を戦わせて、そして、その結果パウロ派であるとかアポロ派であるとか、堀川派であるとかですね、そういうのはなかったかもしれませんが、いろんなものを作ってお互いにいつもこの争っていたようなんですね。でパウロはそのことをとても悲しんでおりました。そして彼らに手紙を書くにあたって、まず第一にその問題を挙げて、これまでもこの3章に至るまでもそのことを論じているわけですけれども、ここで彼がその問題に対して述べていることは、教会というものは読みましたようにイエス・キリストを土台に据えて、そしてその上に立てていく素材が大切なんだ。そしてその素材が悪ければ、その日にと13節にある言葉ですが、これはおそらく週末のことを指していると思いますけれども、あるいは間近に迫った迫害、もうすでに起こっていた教会に対する迫害をも意味していたと思いますが、教会に激しい迫害が起こったときに、もし教会が知恵によって建てられていたとすれば、それはもろくも壊れ去ってしまう、あるいは火で焼かれてしまう。しかしそれは金銀宝石、これは火に耐えるものという意味で使われていると思いますけれども、この意味は愛なんですね。愛によって教会を建てているとすれば、教会はそういう激しい火に焼かれるような迫害にあっても、そこに耐えることができるということを述べているわけです。お互いに自分の考えを主張し、知恵で教会を建てようとする、思想で教会を建てようとするならば、それは一見ですね、その考えが素晴らしければそこに人が集まって、そして、何か知的な教会といいますか、そういう群れができるかもしれないけれども、しかしいざ何か大きな迫害が襲ってくると、すぐにそういう知恵で作られた群れというものは壊れてしまう。教会というものはその迫害に耐えるもので作られていなければならない。で、今金銀宝石は愛だと言いましたが、これはここに書いてあるということよりもコリント書全体から言っていることなんですが、例えば今のコリント書の8章1節に、しかし知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てますという言葉があります。で、このコリント書は全体に知識と、ソフィアと愛というものを並列して述べているんですね。有名なコリントの13章、結婚式なんかで読む、あれもその流れの中にあるものなんです。愛がなければ意味がないということをこのコリント書全体を使って述べているわけですが、教会というものは愛によって建てられていくんだ。そしてもし本当に愛によって建てられるならば、16節のあなた方は神の神殿となる、神の御霊があなた方に宿ってくださるというふうに述べているわけです。よくこの16節の言葉はクリスチャン個人の、あなた方一人一人は神の神殿だという意味で用いられます。で、同じような言葉がエペソの中にもあるんですが、あの言葉もやはり教会をについて述べた文脈で使われています。神の神殿であるというのは、もちろん一人一人私たちはキリストの御霊に共にいていただけるものとして、そういう意味では神の神殿であるわけですけれども、ここで述べられていることは、これはあなた方すなわち教会全体のことなんですね。 教会が神の神殿となるということをここで述べているわけです。神の御霊があなた方に宿ってくださる。さらに言うならば、私たち一人一人がもちろんキリストによって信仰を持って救われていくわけですけれども、例えばこのコリントの教会のようにですね、互いに知恵でソフィアで、お互いの主義主張をぶつけ合って互いを認めることなく、知的な関係というんでしょうか、主義主張によってまとまりを作っていたとしたら、これは神の神殿にはなり得ないということなんです。で、この神殿という言葉ですが、16節のこの神殿という言葉は、原点を見ますと、これはですね、イスラエルの神殿というのは、その中心に神殿そのものがこうあるんですね。そこは聖所と非聖所というところにこう分かれています。で、その周りに庭がありましてですね、でその庭のところで生贄を捧げたり、一般庶民はそこまでこう入るわけです。で、男性が入っていいところ、女性が入っていいところ、異邦人がいてもいいところというふうにこう分かれているんですけれども、この神の神殿という言葉は、その一番大切なこの中心のところを指す言葉なんです。全体じゃなくてですね、聖所と非聖所というものがあるところを指す言葉です。で、皆さんもご存知のように、イエス様が十字架にかかられた時にですね、この神殿の幕が裂けたと書いてあるんですね、上から下まで。で、この神殿の幕というのは、この神殿の聖所と非聖所を仕切っているその幕です。で、聖所に入ることができるのは当番の祭司だけです。非聖所に入ることができるのは大祭司が年に1回だけです。365日のうちの1日だけ、それも世界中でたった1人だけ入ることができた。これが至聖所というところなんですね。で、キリストは十字架にかかった時にその幕が破れて、つまりそれはキリストを通してであれば、誰でもこの最も聖なるところに行くことができる、神に近づくことができるということを、その出来事は象徴していたわけです。さらにこのコリント書は、あなた方がその神殿そのものなんだ、聖なる場所なんだ、神様にが宿ってくださるところなんだ、ユダヤ人はこの神殿に心からこの憧れといいますか、神殿を大切にいたしました。で、今はですね、ご存知のようにイスラエルにはエルサレムには神殿はありません。建てるべき場所って決まっててですね、そこに今建ってるのはイスラムのモスクが建ってる。イスラエルのエルサレムの写真なんか見ると、金のこう大きなドームがありますね。あれはいかにも聖書に書いてある神殿のように見えますが、そうではなくて、あれはイスラムのモスクなんですね。で、あそこにしか神殿を建てちゃいけないと聖書に書いてあるので、ユダヤ人はあそこをなんとかゲットしたいわけなんです。で、そのためにあそこが取れるようにということで、あの神殿の方に向かっている壁があるんですね。嘆きの壁という、皆さんもテレビや写真でご覧になったことあると思いますけど、レンガ造りの壁がありますね。みんなあそこにこう額をすりつけるようにしてお祈りして、もうちょっとでもいいか、とにかく神殿のある場所に近づきたい、そしてあそこを取り戻して神殿を建てたい。紀元70年に神殿がなくなってからもう1900年以上経ってるんです。でもユダヤ人は神殿のために命がけでですね、国を作り、そして今もあの神殿を得ようとしているわけなんです。でも聖書を見ると、イエス・キリストを信じる者はその教会は神の神殿だと書いてあるんですね。もうそんなあのイスラエルにですね、仰々しい神殿なんか建てる必要はない。あなた方が愛によって教会を建てるならば、そこが聖なる場所になるということが約束されているわけなんです。で、マタイの福音書の18章の19節と20節、これも大変有名なところですが、ちょっと開いていただきたいと思います。マタイによる福音書の18章19節と20節、新約聖書は新約聖書の33ページです。誠にあなた方に告げます、18の18ですね、何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、 あなた方が地上で、あ、ごめんなさい、19ですね。まことにあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうちに2人が、どんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。2人でも3人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるからです。これはイエス様の言葉ですが、この言葉はまさに先ほどのコリント書の 3-16 と相符合する言葉であります。私たちは罪人なんです。みんな罪人で、地の塵に等しい、本当にもう価値のないといいますか、何の意味もないものですけれども、しかしそのものが2人でも3人でも私の名において集まるところに私もそこにいると書いて、私たち一人一人とイエス様は共にいてくださいますけれども、心を合わせて集まるところにイエス様はいてくださると約束されているんですね。これが教会というものです。で、私たちは一人一人が救われて聖霊を宿し、またキリストのを宿しているわけですけれども、しかし神様は決して一人で信仰を持つことを持つことを良しとはされなかった。一緒に信じること、一緒に礼拝すること、一緒に祈ることを願っておられる。それもですね、心を一つにしてと書いてますね。心を一つにして、パウロはコリント書の中で言っていることは、知恵ではなくて愛だと言っているんですね。ソフィアではない。知恵で集まっちゃダメなんだ。理屈で集まっちゃダメなんだ。主義主張で集まっちゃダメなんだ。いや、そうではなくて、愛で集まらなきゃいけない。で、教会の話をずっと続けておりますけれども、まあ皆さんもなんとなくお気づきと思いますし、私も気づいているんですけれども、教会の話っていうのは、いつしかですね、この人間の話になりますね。人間関係の話と言ってもいいかもしれません。で、教会というのは、今私たちはクリスチャン信じている、この国においてイエス・キリストを信じている人はわずかですけれども、本来は全ての人がこの教会の一部になるように神様は創造の時から計画していらっしゃるわけですね。だから我々は人類であれば皆ですね、この教会の一部なんです。でなければならない。まだ入ってない人はたくさんいますけれども、しかし私たちは本当のこの神様の計画に入れられた人間となったと。でも信仰を持ったからといってそれで全ていいというわけではない。そこから始まるわけですね。そこから私たちは2人でも3人でも心を合わせて一つにして、一つに集い、また心を合わせて祈るということを始めていくわけです。で、聖書に書いてあることというのは大切なことであればあるほど実はとても難しいことが多いんですね。心を一つにするっていうのはとても難しいことです。まあ、あるいは二人の人が一緒に集まるというのも難しいことです。まあ、家族であってもですね、一緒にいる時間というのは短いですね。で、一緒にいてもいないのと一緒ということがありますね。いないのと変わらないと。一緒にいるんだけども、一人はリモコン片手にテレビこうやってこう見てる、探してる。で、一人は台所でお皿洗ってる。で、一人はおもちゃで遊んでたり、一人は何かやったり、ね。そういうのは一緒にいるって言わないんですね。それはただ存在してるだけで。ただの存在ですね、それはね。で、神様は家族というものは、まあ、前から言っているように教会の原型として作られているんですね。で、一緒にいるっていうか、この特に心を一つにするとかっていうのはですね、これとても面倒くさいです。で、相手の言うことを聞いたりね、人の気持ちになるとかいうのは面倒くさいことなんです。だからすぐ我々は一人になりたいんです。一人でどっか遊びに行きたいんです。一人で山登りて行ったりですね。一人でなんかパチンコ行くとか、一人でどっかで一杯やるとか、一人で本屋で立ち読みするとか、そういう方がね、楽なんですよ。だけど、 一人だとどうも時々寂しくなって、そういう時に誰か一緒にいてもらいたいとか、お話聞いてもらいたいとか思うでしょ、ね、そういうのはね、実にね、わがままな一緒にいる言い方ですよ、ね、でそうやってこっちが一緒にいてもらいたい時に相手はですね、忙しかったりして ね、もうちょっと今忙しいからなんて、それで次喧嘩になるんです ね、あなたに愛が足りないとか、教会で教えられているのにとか言ってですね、裁き合いが始まると、もうこの後もう地獄ですね、天国の裏は地獄ですから、聖書で裁き合いするともう殺し合いするしかないんですから、ね、聖書には書いてあることで喧嘩しちゃいけません。これ間違ったもん、絶対ダメです。聖書にこう書いてあるじゃないかとですね、裁いちゃいけないって聖書に書いてあるんですから、聖書で人を裁くのは一番いけないことです。私たちは本当にこう自己中心でね、お互いのために時間を費やすということは苦手ですよ。僕もそう思います。こう話を聞いてあげるとかね、一緒にうちにいてもですね、本当話を聞いてほしいんだと思うんですけども、うちの嫁さんなんかも、もう僕も最近出張が多くてですね、たまに帰ってくると、まあ、向こうはいろいろ聞いてほしいんだと思うんですけども、僕はもう疲れてますから、もうそんな話なんか聞きたくないんですね。もう飯食って早く寝たい。だけどもそこで話を聞かないとまた大変なことですね。収集がもう30倍ぐらい労力がいりますね。そういう経験があると思います、皆さん。で一緒に、だからさっきみたいに一緒にいてもですね、心を合わせてないと一緒にいたことにならないんです。でも心を合わせるというのは、これは実に面倒なことなんです。面倒でね、忍耐のいることでしょう。人の話聞くとは忍耐がいりますね。そう思いませんか、うん、同じ話ばっかりする人いるでしょう。またあの話かと、実は自分も同じことやってるんですけどね、またもう同じ話ばっかりですよ、でそうかと思うとね、すぐに人の気に入らないことを言う人がいるでしょ。傷つけることをすぐに、そればっかり狙ってるんじゃないかっていうのはね、だからそういうことがあるとですね、人と話すの嫌になってくるんですよ。だんだんまた何か言われるんじゃないか、またつまんない話ぐだぐだ聞かされるんじゃないかね、また自慢話とかあるでしょ。自慢話聞かれ、この間あんなことがあった、こんなことがあったですね、嫌なんですよ。だけどその嫌なものを乗り越えるのがね、愛ですよ。愛というのはですね、自分の嫌なことを乗り越えていく力なんです。それが愛なんです。だから嫌なことがないところには愛は生まれないんです。だから大好きな二人が、結婚する前の二人がですね、もうとっても幸せでアバターメイクボの時にはね、愛はないんです。あれは愛じゃないんです。ただ楽しいだけなんです。でいざそれがですね、結婚して現実の生活に向き合うとですね、めんどくさなとかなってくるんですね。昨日まではですね、もうコーヒー一杯で3時間お話できたのに、もう次の日からですね、ごちそう目の前にし一言も喋らないというのことが起こるんです。めんどくさいんです。嫌なんです。でもそれを乗り越えていくのが何ですか？愛なんですよ。そのために神様は教会を作られたんです。でも教会というのはこのグループだけじゃないでしょ。私たちが誰かと一緒にいるとき、そこは教会なんですよ。これもう口を酸っぱくして、もうだいぶこの辺がつぼんでくるぐらい言ってますけども。そうなんです。もちろんこうして教会で集まっているときもそうだし、うちにいるときもそうだし、ね、下手すりゃ電車で隣り合った人と一緒に座っているときだって教会なんですよ。そういうこの面倒で傷ついて忍耐のいる、それを乗り越えていく愛が生まれたときに、そこに聖霊が住むというんですよ。そこは神殿だというんです。神様が求めていらっしゃるのは、我々のその小さな小さな愛のかけらなんです。その愛のかけらがまさに金や銀や宝石なんです。まさにそれによって教会が建てられていくときに、どんなに試練が訪れても壊れないんです。焼き滅ぼされることがないんです。力強いものになるんです。いや、それはこういう大きな集団においても、 また夫婦の関係においても、親子の関係においても、兄弟の関係においても、お友達の関係においても、全部同じですわ。教会論というのは人間論ですね。人間関係です。私たちがその嫌なこと、自分のやりたくないこと、面倒くさいことを乗り越えた瞬間に、神の霊がそこに宿るんですね。神殿、僕は行ったことないんですけども、まあ、ないんですか、しょうがないんですが、こう聖書を見るとですね、神殿に入った人の話、いろいろ書いてありますね。モーセがそうであるようにね、ダビデがそうであるように、神殿に行く。もうそこでその本当に神様の神々しさに圧倒されてね、モーセなんか顔から光を放っちゃって、みんなが眩しいぐらいって書いてあるじゃないですか。あんなこと起こらないと思うかもしれませんが、でも私たちが愛によって結びついたら、あのことがまさに起こるということですよ。まさにそこが神殿となるんですから、そこに神様が宿ってくださるんですから、皆さんのお家に神様が宿ってくださるんです。素晴らしいですね。御嶽の山は坂上がらないと神様おられないということじゃないんです。もし私たちが愛のかけらを少しでもそこに積み上げていけば、そこは立派な神殿になるんですから。素晴らしいじゃないですか。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。知らないのですか。ぜひ覚えていただきたいんです。神の神殿なんです。それぐらい神様は私たちのことを大切に、また期待していらっしゃるんですね。だからこれは神から与えられた特権であると同時に責任ということも言えると思いますね。ソフィアで群れを作ってはいけないんです。理屈では人は動かないんです。へりくついくらこねても石一つにはならないんです。そういう経験があるでしょう。自分が正しいと思うことをいくらまくし立ててもですね、絶対に相手はうんと言わないですよ。それは確かに正しいかもしれない、でも私は嫌だって言って、それが人間ですよ。理屈ではね、教会は立たないし人は動かないんです。人間関係できないんです。いくら自分が正しいと思っても、ね、ダメなんです。人と人を結ぶものは愛なんです。それを私たちは知ったわけでしょ。キリストによって、キリストは私たちを知恵によって祝福されなかったじゃないですか。キリストは私たちを神様のもとに導いてくださったのは素晴らしい理論じゃないんです。十字架なんです。実践された愛なんですよ。嫌なことをされたんです、イエス様。神の位を捨てて人間となって、十字架にかかって侮蔑を受けて、そして激しい痛みに耐えてくださったんです。それが私たちの救い主で、それが土台なんですから、その上に私たち立ってるんですから、それと同じことはできないにしても、そのイエス様の十字架、私のためにその嫌なことに耐えてくださったイエス様のことを覚えて、嫌なことにも耐えていく、その時に愛が生まれてですね、そこに神の霊が宿るんです。ああ神様の霊が宿ってくださってるなっていう、そういう体験をですね、ぜひしたいですね。どこでできますか。どこでできますか。どこでもできます。どこでもできます。私たちが心を砕いて、そして誰かのために心を一つにする、そのちょっとした犠牲の気持ちさえあれば、そこに神の霊が宿ります。あなたのお家にも、あなたの職場にも、あなたのお友達との間にも、それがこの神様の約束です。お祈りいたしましょう。天のお父様、私たちは罪深いものであります。また本当に何の価値もない、地の塵に等しい、一瞬にしてなくなっても何の損害もない、本当に無価値なものでありますが、しかし主よ、あなたは私たちがもし少しの犠牲でも払うことができれば、少しの時間を誰かのために使うことができれば、少しのお金を誰かのために 喜んで使うことができれば、少しのプライドを誰かのために傷つけられても喜んでいることができれば、そこに神の霊が宿ってくださる。まさにあのエルサレムの神殿のように、私たちのこの場がなるということを教えられて感謝をいたします。どうぞ力を与えてください。また御言葉を信じて実行する勇気を与えてください。神の神殿をどうぞ建てさせてください。またこの教会がそのモデルとなることができるように、本当に私たちはまだまだこれを建てるのにふさわしい材料を持っておりません。いや、むしろお互いの主義主張や考えや、また自分の願いだけで建てているようなところがたくさんあります。どうぞ方々一人一人のそのこの一週間の暮らしが、生活が、ああ神様、その場に神殿を建てる、神の御霊に宿っていただける、そのような瞬間を垣見ることのできる時となりますように、どうぞ導いてください。与えられました御言葉、このまたさよなら礼拝を感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。Amen.